皆さんこんにちは。感謝します。ですね、今日はちょっと、変則になっているんですけれども、というのはですね、午前中の礼拝 そのビデオがちょっと撮れてなかったり、オンタイムもですね撮れてなかったりしたんですね。それで申し訳ないですけど、午後礼拝でですね、今ちょっともう一回メッセージをですね撮らせていただいています。またこの礼拝をですね、神様が導いてくださっていることを感謝いたします。ただ、さっきダニエルの後に路上ライブがですね、チャリティーライブがされたんですけど、私の教会では11月から新年なんですけども、新しいその新グループでですね、グループを組まれてチャリティーライブに行かれました。ですごくなんかいろんな方々が聞いてくださって、また募金してくださる方もいてですね、本当にこう感謝でした。今福島に児童養護施設を建てるということでですね、チャリティーの働きが導かれてるんですけども、いろんな方々が助けてくださっています。さらに神様がですね、素晴らしいこう児童養護施設を建ててくださるということですね、本当に私で知っていますけども、神様にさらに期待していきたいと思います。今日はですね、まず、イスラエルチームをですね使わせていますので、礼の中でですね、まず共にお祈りしたいと思います。29日月曜日から11月10日まで使わされています。で、ちょっと、ウィーンで飛行機がちょっと故障していて、一回戻って一泊していくっていう形でですね、トラブルが許されたんですが、一日に工程がずれたんですけども、本当に神様を守ってくださってですね、本当はいっぺんに62名行く飛行機はなかったんですけど、本当にそれ開かれて、いっぺんにイスラエルのウィーンからですね、みんなが行くことができたんですね。でも本当にこう航空会社の人も奇跡だって言ってたそうですけど、そのような素晴らしいことはですね、皆さんが表されました。で、その原因となったのは、そのサンディっていうですね、ハリケーンがアメリカに来ていて、それでですね、大量にこうキャンセルが出たからみたいなんですけど、本当にこう神様のタイミングっていうのはすごいなっていうふうに思います。で、今ですね、このエルサレムに行かれて、黄金門とかいろんなところで礼拝されて、その後ハイファーに行って、そして今こうガレラヤに来てるんですね。ガレラヤ湖で礼拝をしていきます。新年、私たちはいつも新年っていうのは11月を新年、この月を年の初めとしなさいという言葉が与えられて、今11月が私たちの教会の新年、群れの新年なんですけども、いつも必ずガリレアでですね、礼拝をしてから、ガリレア語で礼拝をして、神様の言葉が語られて、教会に群れ全体を与えてくださる今年の言葉というのをいただいて、そして1年が始まるんですね。で、今日はそのガリラコの礼拝を持たれ、そしてメッセージを出す、パウダー教徒牧師を通してメッセージをなされます。そしてその後、アルベルザンといってですね、大宣教命令が語られた山とか、それからガリラコに行ってガリラコの戦場での礼拝をしたり、いろんなカペナウムに行ったり、そういう予定になっています。ぜひですまたさらに取り出していきたいと思います。福岡から佐田紀子牧師、福岡教会から佐田紀子牧師と佐々木伝道師が使わされています。ノリコ牧師はすごく強くて活躍してるみたいですね、すごく写真がこう載ってましたけども、ぜひ最後までですね、この奉仕が祝福されるようにお祈りしていただきたいと思います。佐々木さんも体調が守られてですね、本当に神様の恵みを全て受けて帰ってこれるように取り出していきたいというふうに思います。一言ですね、皆さんともにイスラエルチームのためにお祈りしたいと思います。またその後にヨーロッパチームが使わされますけど、そのことはちょっと後でまたお話しいたします。お祈りいたします。愛する天父様、このイスラエルチームが今使わされていることをありがとうございます。またここまで主は導き守ってくださり、無事にガリアに着くことができ、このガリアでの新年での主が導いてくださることをありがとうございます。主ご自身がこの今回の御心を表してくださり、導いてくださることをお願いいたします。どうぞ立てられているパウロ秋元牧師を通して必要な今年の言葉を与えてくださり、メッセージを導いてください。また私たち一人一人も、私からされているチームも、主からのこの言葉やメッセージ、私からの示しを正しく受け入れるように導いてくださることをお願いいたします。 チームはずっとまだ工程が続きますけども、本当に健康を支え、あらゆる事故危険から守ってくださり、最後までこのチームを守られて報酬を全うしてこれるように導いてください。福岡教会から使わされている佐田大学牧師佐々木伝道師の上に特別な守りを与えてくださることをお願いします。で今日共に行かれた教会牧師の上にも特別な守りを与えてください。主が導いてくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。で続いてですね、ぜひ今週お祈りください。また、11月のですね、イスラエルチームは10日に帰ってくるんですけど、11月の9日までですね、イスラエルチームと共に、来て、そこから分かれてヨーロッパに行くチームがあります。でヨーロッパに行くチームは十数人おられるんですが、そこからイギリスとベルギーに行って、そして11月の17日にですね帰国することになっています。ぜひですね、続くヨーロッパチームのためにお申し出をいただきたいと思います。 ECI といってその、ヨーロッパ その選挙のポイントの方たちとの関わりが開かれてですね、今ヨーロッパの方に大きく開かれようとしています。またイスラエルの働きをしている方々なので、イスラエルの働きも大きく開かれようとしているんですね。特に週末に向かって、週末の時代に向かってのポイントの派遣が続いていきますので、ぜひお祈りをしていっていただきたいと思います。ですね、あとは福岡の方では12月に子供病院のコンサートとか、クリスマスのコンサートの子がこう企画されていますので、ぜひ賛美隊の働きのためにもですねお祈りして、また導かれる方ぜひ加わっていってですねいただきたいというふうに思います。それではですね、今日の御言葉に、入っていきたいと思いますけれども、今日はですねマルコの福音書の16章ですね、最後の方ですけれども、3版の方は103ページになります。2版の方なんですね、マルコの福音書の16章
94ページ、
はい、2版の方は94ページになります。マルコの福音書の16章の14節からをですねお読みいたします。しかしそれからの後になって、イエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と堅苦な心をお責めになった。それは彼らが蘇られたがイエスを見た人たちの言うところを信じなかったからである。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼らにこう話されて後天に上げられて神の御の座に疲れた。そこで彼らが出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。これはマルコの福音書の最後のところに書かれていることですけども、今日はこの、特にイエス様がこう最後に語られた大宣教命令のことをですね学んでいきたいというふうに思います。大宣教命令ですね、このイエス様が天に復活されて、そしてその後天に帰られる前に語られていったことなんですね。で私たちもそうだと思うんですけど、例えば死ぬ前とかですね、誰かと別れてしまう前とか、そういう大事な時にはですね、あまりなんていうか日常のこととかどうでもいいことじゃなくて、本当に大切なことをですね語ると思うんですね。でイエス様もここでですね最後に語られたことはとても大切なことを語られていたわけなんですね。それがこの十六章のところに、マタイの方にも書いてありますけども、宣教命令ということがですね、語られました。で今日ここから見ていきたいと思うんですけども、しかしそれからのうちになってイエスはその11人が食卓についているところに現れて、彼らの不信仰と堅苦な心をお責めになった。イエス様は十字架に書かれた後に復活されました。そしていろんな方々に現れたんですね。 で復活の体というのはですね、特別な体なんですね。こういう聖書を見ますと、壁を通り過ぎてこう現れたりとか、見えなくなったりとか、突然あそこに現れたりとか、そういうことができる御霊の体といいますけど、そういう状況なんですね。で私たちも、イエス様を信じて手に借りた者たちはそういう御霊の体が与えられていくようになるんですね。ですからイエス様の姿を見ると、私たちもこういうふうになっていくんだということをですね、覚えていただきたいと思います。ただ今は肉体が与えられていますので、私は日本にいたらアメリカにいることはできないですしですね、こういうふうにあるこの限界の中に生かされているんですけども、御霊の体というのがあるんですね。で、たくさん今アメリカで150人も蘇っている教会があって、すごいリバイバルが起こっているんですが、その印を通して人が蘇ることとして、たくさんの方々がイエス様に立ち返ってきて、それは素晴らしいんですが、その蘇りというのは、こう死んだ人が蘇るんですが、でもまた死ぬんですね。でもここでイエス様が蘇られた蘇りというのは全く違う御霊の体になっているということですね。で、彼らの食卓についているところにこう現れた、突然こう現れたんですね。そして彼らの不信仰と堅くなる心をお責めになったと言います。彼らが蘇られたイエス様のことを見た人たちの言うことを信じなかったから、いろんな人たちが爆弾の周りや、いろんな人たちが蘇られた復活されたイエス様と会ったと言ってこう言うんですけども、弟子たちはそれを信じなかったわけなんですね。ですからそれをイエス様は不信仰と堅くなる心を責められたと言ってですね、彼はなんかこうイエス様が十字架にかかる前にもずっと復活するってことが語られてたんですけど、何かこう応援がかかっていて、そしてその本当にこう彼らはそれを信じることができなかったわけなんですね。ただ皆さん覚えていただきたいんですけども、不信仰と堅くなる心ですね、なんかそう言われるとか自分のことを責められているようなですね、気になってしまうんですけど、その私たちも不信仰ですね、あることから信じれるけど、あることに関しても全然信仰が持てないとかですね、あると思いますし、お互い不信仰であり堅くなる人間だと思うんですね。でもその堅くなで不信仰な人々、それは責めたんですね。だから不信仰は罪なので、堅くさなさも罪なので、それを悔い改める必要があるんですけども、ただその彼らにこれ一番大事な大宣教命令というのが語られていたんですね。神様は私たちを愛していて、そして愛しておられて、そして私たち一人一人に計画を持っています。そして弟子たちに語られたように、私たちがその不信仰であったり堅くなであったり、私たちはですね、本当にこう十分に神様のこの何か叶うといいますか、そういうものでなかったとしても、神様は完全な愛の方であり、そして私たちはですね、どんな状況であっても用いることができるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。弟子たちは不信仰であり堅くなだったんです。それは決していいことではないんです。でもその彼らに語られたということをですね、この福音を委ねられたということを見ておいていただきたいと思います。そしてですね、15節からお見せします。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。で、弟子たちというのはですね、ガリラヤですね、イスラエルの中でも田舎ですね、日本で言ったら何でしょうか、こう琵琶湖とか諏訪湖とか猪苗代湖とか湖がありますけど、そういった湖のほとりに住んでいた人とかですね、漁師さんってそういう感じですね。で、田舎の人であり、そして私たちみたいに今日本だったらどんな田舎に住んでいても、コンピューターがあれば世界中のことが分かりますし、世界のことをこういろいろ調べることもできます。でも彼らは本当にイスラエルの片田舎で、ただペテロは漁師としては腕が良くてですね、ガリラヤ湖の、この漁業組合長にはなったかもしれませんけども、でも本当にこう世界っていう面ではですね、本当にこう、この人たちで大丈夫だろうかっていう感じなんですね。パウロみたいに博学だったらですね、世界使わせてもいいかなって思うわけなんですけど、でも本当にこのガリラヤのですね、田舎の漁師であった彼らを、でも彼らはイエス様は全世界に出て行きって言われたんですね。で、神様の、計画っていうのはこう人の思いを超えています。そして彼らの その言われた範囲っていうのはユダヤとかイスラエルだけじゃなくて全世界って言われたんですね。これは私たちも同じなんですね。で私たちもこう全世界に出てくるってことを神様は語っています。それは私たちがどんなに足りなくても神様が共にいるからなんですね。で海外宣教っていうのはですね、この全世界に出ていく宣教っていうのはこう捧げる人も必要です。で祈る人も必要です。今イスラエルチームのために私たちは取り出していますけど、祈る人も必要なんですね。でしかし同時に出ていく必要が必要なんです。でここでは全世界に出ていきとあります。で皆さんですね、捧げることもそして取り出すことも大事なんですけど、行かないといけないんですね。でこういった形でも私たちはこう選挙に出ていく、海外選挙に出ていくですね、世界選挙に出ていくっていう、その信仰を持ってこう進んでいく必要がある、出ていく必要があるんですね。私たちは出ていくときに神の技と神の用意している計画の素晴らしい御業を見るということをですね、覚えていただきたいと思います。私は以前ある共産国のですね、チーム共産国に聖書を持ち込んだり地下教会の奉仕をするっていう、そういうチームでのクリーダーって言いますか、こうリーダーをやったことがあるんですね。させていただいて、でもその時は何も知らない、今より何も知らないんですね。よく行ったなと思うんですけども、行ったんですね。そしたらその時にいろんなことが起きました。ある時はある方がこう、特急列車に乗って移動している時に熱いお茶を手にたくさんこぼしてしまってですね、みんなで慌ててこう冷やしたり祈ったり薬塗ったりしたんですけど、その時その方が持ってた薬を使ったんですが、その3分の1ぐらいしか残ってなかったんですね。それを使ったのでもうなくなったと思ったんですけど、その薬がなくならなかったんですね。でその持ってた本人が本当にびっくりしてましたけど、薬を使っても使ってもなくならないということがあったんですね。でそのチームっていうのは、ね、いろんな不思議なことがありました。で本当にこう神様に従って出ていくときに本当にこう主が共におられるっていう皆さんを見るんですね。で救いが起こったり癒しが起こったり、神様の働きが進んでいるんですね。で全世界に出てきて言われています。で私たちも今年ですね、神様が導かれるところにですね出ていきましょう。アジアならアジア、そして今度12月にはオーストラリアが開かれています。オーストラリアだから、全ての大陸に今宣教が進んでなされたことになっていくんですけども、もう本当に文字通り全世界にこう今神様は私たちの群れを通しても宣教を進めておられるんですね。で私たちは出ていく必要があるということを覚えていただきたいと思います。そして全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいとあります。で福音を述べ伝えるということが重要なんですね。私たちが誰かを救うわけでもないし、私たちは誰かを癒すわけでもないですね。今東京で癒しのセミナーが毎月ですね、新井浩二先生っていう和菓子キリスト教会の、その30年間癒しの働きをしてこられた牧師さんのですね、先生 の, セミナーがなされていますけど、毎回言われるんですね。私は一人も救ったことはありません、私は一人も私は癒したこともありません、まあ、そうなんですね。その、ただ私は癒しのためにお祈りしただけです、また福音を語っただけですって言うんですね。で確かに、ね、人を救うのは神様であり、人を癒すのは神様なんですけど、その祈る人がいる必要があるんですね。福音を語る人がいる必要があるということを覚えていただきたいと思います。私はですね、俵由美子さんという方に出会ったことがあるんですね。でもう召されたもう手に召されたんですけども、俵由美子さんってですね方がおられたんですけども、この方はクリスチャンで、そして日本中のですね、まだ世界にも行かれたみたいですけど、小学校中学校高校でですねたくさんの講演をされてとっても有名な人なんですね。でこの方のことをちょっとお話ししたいと思うんですけど、俵さんはですね18歳の時にお母さんを亡くすんですね、病気かなんかですね。でお母さんが亡くなってしまって、でそれがすごいショックを受けてしまって、そして新宿の小田急線のホームに投身自殺をしてしまうんですね。でお母さんが亡くなったショックで自殺してしまうんですね。 でもその時死にきれなくて助かってしまって、で病院でこう目が覚めたら、その彼女の体はですね、左手がなかったんです。で左足もなかったんですね。そして右足は足の甲から先がなかったんですね。そして指がですね、右手はあったんですけど、右手の、うち指が2本なかった、3本しか残ってなかったんです。で彼女は本当にそれを見てまたですね、絶望したわけですね。こういうそんな体になってしまってまだ生きているっていうことで、それでまた少しずつ睡眠薬を食べて服毒自殺をですねしようとしていたわけなんですね。でその時に田原さんっていうですね、青年がと出会ったんですね。で彼は宣教師の通訳をしていた方だったんですね。後に牧師になっていくんですけども、でその方がいてですね、その方がその彼女のことを聞いてきて、そして福音を語ったんですね。でイエス様が私たちの罪のための十字架を買ってくださった、悲しみを全て私のために負ってくださったんだということを語られたんですね。そしてですね、その時彼女はですね、明確に救われたんですね。この第2コリントの、ところに有名な御言葉がありますけども、第2コリントの15章、ごめんなさい、5章の17節ですね。コリント人の手紙の第2、5章の、17節、ちょっとお読みします。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。この田原さん、ゆのこさんは、この御言葉を本当にこう、聞いたときに、本当に神様は全てを新しくしてくださるんだということがこう分かったんですね。そしてイエス様の十字架を信じて明確に救われました。でその時に全てが輝いて見えるようになったって言われたんですね。そして指が3本しか残ってないんですけども、指が3本もあるというふうに思えるようになったそうなんですね。で全くこう思いも変えられてしまって、そこから彼女はですね、本当に喜び満たされて福音を語る人になっていったんですね。今度は他の人たちに、それでその時福音を語ってくれた田原さんって、その当時青年の人と結婚されて、その方牧師になられて、でこうその方と一緒にこう全国を回ってですね、学校とか施設とかですね、話していかれたんですね。そして本当にこう状況は違うんですけど、本当に希望を失っている人とかですね、失望している人とか、本当にいろんな人たちにこうたくさんの希望を与え、また救いを与えてきた人、救いに導いてきた方だったんですね。私はですね、それでその方の教会が千葉にあったんですけど、そのちょうど千葉のその教会員の方がですね、私農業していたんですけども、長野で農業しているときに実習に来られてですね、でその関係でちょっと私に家に寄られたことがあったんですね。農家だったんですけど、その家に寄ってくださってことがありました。でご夫妻で来られたんですけども、私初めてお会いしたんですけど、今まで会った人の中ですね、あんなに輝いている人はいないっていう、本当にそういう人だったんですね。今考えてもこう暖房の家に入るかっていう、そういう感じなんですけど、本当にあんなに輝いている人はですね、いなかったんですね。で福音は人を救い、そして人を変えて新しくしてくださるんですね。新生って言いますけども、新しく変えてくださるんですね。イエス様が罪の贖いをなしてくださり、そして私たちは義とされ、全く神様の前に正しいとされ、そして新しいものと変えられていく、新しく生まれていくということをですね、覚えていただきたいと思います。それは福音によるなんですね。ですからこの福音を伝えなさいということをですね、言っています。26世紀の人たちはですね、突然26世紀の話をするんですが、日本の最初の殉教者の人たちですね、26世紀の人たちは秀吉によって命令によって捕らえられて、その冤罪といいますか、その全くその違う罪をなすりつけられて、その長崎で殉教していったわけなんですけど、でも そしていろんな人たちの妬みによって訴えられたんですが、そのことに対しては何にも口を開かなかったんですね。イエス様がポンティオ・ピラトの前で口を開かなかったように、一切何もその、抗議運動したり反論したりしなかったんですね。今だったらフェイスブックもあるので、もうなんかそんなこと、そんな誇りなことがあったらみんなでこうバーッと広がってデモが始まったりですねするかもしれないんですけど、彼らは一言も言い返さなかったんです。でも彼らは黙っていなかったことがあるんですね。それは福音を語ることだったんです。自分が中傷されたり自分が捕まって殉教することに関しては何も弁護しませんでした。でも福音を語ることに関してはやめなかったんですね。で彼らは福音を語り続けたんです。で彼らはもしイエス様を信じただけだったら殉教することはなかったんですね。でも福音を語り続けたんです。だから彼らは殉教することになっていったんですね。で私たちもなんか自分のこととなるとなんかこうすごいこう弁解したりなんかいろいろ言ってですね、でキリストのこととなるとこう言えなくなってしまうとかですね、こう逆になってしまうことがあるんですけど、でも本当にこの全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと書いてあるんですね。これはお願いやおすすめじゃなくてこの命令なんですね。私たちはこのことを伝えていく必要があるんですね。でそのことを覚えていただきたいと思います。イエス様もご自分を責める人たちに対して何一つその弁解したり口を開きませんでした。でも福音を語ることに関してはこなし続けたんですね。そのことを覚えていきたいと思います。そして信じてバクテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められますとあります。で信じてバクテスマを受ける人は救われるんですね。バクテスマをイコール救いっていうふうにですね、カソリックの方々とかそういう方が立ってるとかありますけど、私たちはそう信じてるんですね。信じたら救われるんです。でその証としてはバクテスマを受けるんですけども、でとにかく信じる者は救われる、そして信じない者は罪に定められますとあります。でこれはとても決定的なことなんですね。でアブラハムとラザラ、ごめんなさい、金持ちとラザラの話っていうのがですね、イエス様が例え話でされていますけども、毎日贅沢に暮らしていた金持ちと、そしてその金持ちの門のところでいつもこの金持ちの食卓から落ちるものでお腹を満たしたいと思っていたこの小敷のですね、ラザロっていう全身おできの小敷の人がいたんですが、両方とも死んだ時にその金持ちはこのハデスで苦しんでですね、暑いところで、そして無事がいいんでしょうかね、そのすごいところなんですね。でそれで暑くてしょうがないで、神様どうぞそのラザロを起こさせてですね、アブラハムのところに入った天国に行ったんですけど、ラザロを私のところに来させてこの舌を冷やすように行ってくださいっていうんですね、水かなんか持ってきてですね冷やすようにさせてくださいって神様をお願いするんですけども、神様はいやあなたは生きている時にいいものを受けていました、ラザロは生きている時にこう良くないものを受けていました、しかし彼は死んで天国に行きました、そしてこのあなたと彼との間この深い溝があって、それはですね天国から地獄にこう来ることもできないし、地獄から天国に行くこともできない、行き来ができないんだってことを言われたんですね。で彼はそこで今慰められているってラザロですね、神様に言われました。でその時にこのお金持ちの人がですね、じゃあ神様その私の兄弟までこんな苦しいところに来なくていいように、ラザロがですね蘇って、そして生き返って私の兄弟たちのところに行ってですね、こう神様を信じるように説得してくださいって言うんですね。そしたら神様がいやもし今預言者って言いますか、今生きてるところでその福音を語られているのに信じなければ、たとえ誰が蘇って言ってもそれは信じないだろうっていうんですね、言われたんです。たとえラザロが蘇って言っても、今この地上で語られている神様のことを、福音のことを信じないならば、彼らは誰が蘇っても知らないって言ったんですね。だから決定的だということですね。私たちはなんか信じていても信じてなくても変わらないように、なんかこう日本ではですね、そういうふうに思うようなこう施策っていうのも働いているんですけども、でも決定的なんですね。死んだ時に天国に行くのか地獄に行くのかっていうことですね。そして生きてる時だけがその選択ができる時なんですね。だからそして今生きてる私たちがその 伝える必要があるということをですね、覚えていただきたいと思います。信じる信じないはその人が選ぶんですけども、伝えるということをですね、神様福音を伝えなさいということをですね言っているわけなんですね。で、どんな方でも地獄に行ったら本当にこう悲しいわけですね。で、今皆さんですね、すごく意地悪されている方とかですね、こう嫌な方がいるかもしれませんけども、でもたとえそうだったとしても地獄に行くと思ったらですね、やっぱりそれはですね、本当にこう悲しいことです。でも本当に福音を語る必要があるんですね。そして人が変わるということをですね覚えていただきたいと思います。そして信じる人々には次のような印が伴いますとあります。すなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉を語りとあります。で、信じる人たちには印が伴うと言っちゃうんですね。それは異言を語ったり、聖霊のバプテスマを通して異言を語ったり、それから悪霊を追い出すことができるようになるということですね。で、聖霊を受けると私たちはそういう霊的なことをですね開かれていくんですね。で、私は福音の人だったんですけど、もちろんイエス様を信じたら誰でも主が内住されて、イエス様が共に住まれて、私たちの中に聖霊がおられて、神様が住まわれるんですけど、聖霊の満たしといってですね、聖霊のバプテスマを通して異言を語るようになるときに、また聖霊の満たしを受けるときに、私たちはさらにこう神様の印が伴っていくということをですね、覚えていただきたいと思います。蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されますとあります。で、そういった顕著な癒しの技が起こってくるということをですね、イエス様は約束してくださっているんですね。私たちがイエス様の皆によって出ていくならば、そういうふうになる、そういうことが起こるということを言っているわけなんですね。で、実際に例えば海外選挙に行ったときに、この間の、秋のウガンダチームの時もですね、3000人が一度にこう来てですね、こうたくさんの人が救われたり、こう耳の聞こえない人がどんどん癒されたりとか、いろんな癒しが起こってきました。で、日本ではまだそういう働きはないんですけども、これから起こってくるんですね。で、同じ人がいて日本では何も起こらなかったとしても、海外ではすごい技が起こったりするんですね。だからそこに精霊な働きがあるわけなんですね。神様がすごく精霊が働いている地域とか国ではそういう技が起こってくるんです。だから日本は今時じゃなくてあれですけど、これからそういう時が始まるんですね。ですから日本にも精霊の働きが強くなってくるときに、そういう顕著な癒しとか奇跡が起こってくるわけなんですね。で、イエス様を信じて、そして精霊のバプテスマを受けて、そして賜物を用いていくならば、素晴らしい神の働きをですね、私たち一人一人を通して起こり、そのことを通して多くの方々が主に立ち返ってくるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、もうあるところでは、ある国々ではもうそれが始まって起こっていて、そこに行くと同じ人なのにこう全然違う働きがあるわけですね。同じように日本にも精霊が臨んできたら、誰でも持ち上げるんですね。そのことをですね、覚えていただきたいと思います。ただ、賜物に関しても訓練が必要なので、こう日々ちゃんと訓練してないと、いざ聖霊が望まれた時に混乱してしまうので、私たちは忠実に賜物を用いるということをですね、話していきたいというふうに思います。で、ここで、そして一瞬です。彼らにこう話された後、天に上げられて神の御座の座に着かれた。そこで彼らは出て行って、至るところで福音を述べ伝えたんですね。そして主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされたとあります。で、至るところでこの弟子たちは福音を述べ伝えていった。そしてその時に神様は彼らと共に働いて、御言葉を伴う印を持って彼ら御言葉を確かなものとされた。ですからいろんな癒しや奇跡が表されてですね、で、いろんな働きを表してくださって、神様が確かに生きて働いておられるということを彼らを通して表していったんですね。彼らが言っている神様は本当の誠の神様だということを、こう印を持って表していかれたことなんですね。御言葉に伴う印を持って、で、私たちは出ていくときにそのことが起こるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、皆さんですね、イエス様を知らない方々に、イエス様が治してくださいますよとですね、イエス様のことを伝えていただきたいと思うんですね。そしたら神様が働いていかれるので、イエス様が癒してくださいますとか、イエス様が解決してくださいますということをですね、はっきりと伝えていっていただきたいと思います。それは私たちが出て行って にこのそれがあるということですね。もちろん教会でもいろんな神様の働きをしてくださるんですけど、すごく大事なことはですね、出ていくということなんですね。今日もロジュラブに出ていてですね、途中ちょっと音が出てなかったりとかですね、いろいろあったみたいですけど、でも今日も募金してくださる方はいろんな反応があるんですね。出ていくと何かが起こるんですね。まあ、この間ある方もですね、職場の方と出会ってくださって、すごいもうなんかこう、そんなことありえないっていうですね、すごい出会いがありましたけど、本当に神様に従っていくとですね、ありえないことがあるんですね。でそれは福音宣教のために出ていくものは神様と共にいて神様が働かれるからなんですね。そのことを覚えていただきたいと思います。で今年宣教って語られてるんですね。で私たち一人一人の神様をですね、大きく用いていかれます。でイスラエルはですね、ガリラヤ湖と歯科行ってあるんですけど、歯科はですね、ガリラヤ湖はですね、すみません、イスラエルとすると、ガリラヤ湖があって、ガリラヤ湖はですね、水が流れてきて、また水がこう出ていくんですね。で、いつもこう、新鮮な水がこう動いていて、こう魚がいっぱいいるわけです。漁師さんたちもいるわけですね、ペトロみたいなんですね。で生きた湖なんです。でも死海は地下の400メートルとかですね、そんなところにあって、もう水が流れ込むだけで死潮の海になってるんですね。だからこう何もしなくてもですね、浮くんですけども、でよく言われるのは、そのクリスチャンはですね、ガリラ湖のように流れてきた恵みをですね、流す時にこう生かされるんだってことを言われるんですね。で私たちもその皆さんですね、今までこう今も流してこられたと思うんですけど、いっぱいいろんなこと聞いてきたと思うんです。たくさんのいろんな話を聞いたり、そしていろんなことを体験したきたことだと思うんですね。それをこれからたくさんの人に分かち合っていくようになるということをですね、覚えていただきたいと思います。いや私がその学んだこととか私が体験したことは大したことないななんて思っている方いるかもしれませんけど、こう何も知らない人から見たら、本当にそのことは貴重な体験なんですね。そして貴重な学びなんですね。それを皆さんこれからいろんな方のようにこう分かち合ってですね、お伝えしていくっていう、神様を用いていかれるんだってことを覚えていただきたいと思います。でこの司会っていうのはですね、もう溜まっていくばっかなんですね。でこの恵みを流さないとダメだっていうふうにですね、よく言われるんです、象徴的に言われるんですけど、でも視界はですね、ミネラルがすごい多くなんですね。これ溜まるばっかりで、だからその泥パックしたりですね、アトピーのことはすごく効くんで、ヨーロッパの方からもですね、アトピーのことは来てて治ったりしてるんですけども、資源が豊富なんですね、このミネラルが。で今まで私たちがこうあまり人々にこう流すその福音や恵みを流す機会があまり与えてなかったとしても、これから与えられてくるんですね。その時今まで学んできたこととか、今まで貯めてきたこととかですね、それに全部生かされていくので、ぜひですね、そのことを覚えていただきたいと思います。でこれから今まで皆さんが忍耐してきたことや学んできたことや体験したことを、これから用いられるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてしかも素晴らしい技をですね、この全世界にこれから終わりの時代に出していかれるということをですね、覚えていただきたいと思います。そしてもう一度言いますけど、全世界に出ていき、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさいと、この命令なんですね。ですから海外選挙にですね、世界選挙に出ていきましょう。まず神様に従ってですね、導かれるところに踏み出していっていただきたいと思います。私もそうなんですけど、海外選挙に出るということをですね、まず求め、そして福音を語るということをですね、さらに出していきたいというふうに思います。今年大きくその宣教の道を神様ですね、一人一人の前に、教会の前に開いていかれますので、神様に期待してですね、行っていただきたいというふうに思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。主が生きて働いておられること、ありがとうございます。また今年宣教ということが語られ、私たち一人一人は今まで体験したことや学んだことや、また忍耐してきたことや、さまざまなことがこう多くの方々の救いや癒しや解放のために用いられていくことをありがとうございます。どうぞ私たち一人一人を強めてください。全世界に出ていき、福音をさらに述べ伝えていけるように望み導いてください。また身近な方々にも福音を伝える機会がこれからさらに与えられてくると思いますけども、一歩一歩踏み出していけるように、そして癒しの必要な方にはさらに手を置いて癒しの祈りをすることができるように助けてください。賜物を用いていくことができますようにお願いいたします。 じゃあ素晴らしい救いの技、これからリバイバルが起こってくることをありがとうございます。もう始まっていますけども、具体的にそれが起こってくることをありがとうございます。非常に多くの方々が救われてくることをありがとうございます。神様、どうぞその中で私たちの御心を成していけるように、どうぞ導いてください。短く癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があると妨げとなりますので、短く癒しの時を持ってお祈りしてまいりましょう。お願いします。愛する天皇様、感謝します。今私たち一人一人に触れてくださることをお願いいたします。お願いします。天皇様は人一人に触れてください。生きて働いておられる主ご自身が今こう本体を見ている方、またこう、この、ビデオのこの、見ている方々を通し今働いてください。どうぞ一人一人に癒しを与えていってください。お願いします。イエス・キリストの名によって病の霊を縛る。イエス・キリストによって人々の体と精神を命じる。イエス・キリストの名によって命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。精神の病のためにします。うつ、躁うつ病、また統合失調症、あらゆる精神の病、イエス・キリストのその方々の力です。では、このなんか脳の疾患ですね、くも膜下とか脳梗塞とかの脳の疾患の症状用です。脳の血管の働きをイエス・キリストの皆によって命じる正常の状態のものだ。では目のためにしますね、白内障、緑内障、またこう視力の低下、また目がこう、こうぼやっとしている方にします。イエス・キリストによってその目の症状用この正常の状態のものだ。最後にちょっと言葉がうまく出てこない質問にします。イエス・キリストによってその この言葉がうまく出てない症状を正常な状態に戻る。内臓のためにお願いします。イエス・キリストによって心臓や肝臓や腎臓や膀胱、あらゆる内臓の働きを正常な状態に戻る。これから信仰のためにですね、祈っていることがいいんですが、この、神の言葉によってあなたは歩んでいきなさい。私が言葉を与え、あなたの前を照らしていくと称されます。それは言葉によってあなたは進んでいきなさいと称されます。愛します。豊かに満ち足ることになります。喉のためにお祈りいたします。イエス・キリストのその方の方の喉の働きをこの聖書の状態に戻る。感謝します。腰痛をイエス・キリストのその方の方の力くださいイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ありがとうございます。お願いします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。これで礼拝としたいと思います。また11月の礼拝は天神のこの正友ビルで行っていますので、またぜひいらしていただきたいと思います。まず神様に感謝して終わりましょう。感謝します。